続いて聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第4章17節から24節です。新約聖書の389ページにございます。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第4章17節です。から私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。今日はこのところから新しい人を着ると題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りいたします。憐れみ深い天の父なる神様、こうして2月第2の主日を私たちに与えてくださり、また愛する兄弟姉妹方ともに主なる神様を褒めたたえ礼拝できますことを心から感謝いたします。今新型コロナウイルスの感染が増大している中にありますけれども、私たちの心の中に神様の揺るぎない平安、そしてまた神様の豊かな愛と恵みを私たちの心の内に満たしてくださって、さまざまな困難やまた苦しみをも乗り越え勝利していくものとしてくださるようにお願いいたします。そのためにも約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださり、神様は今の時代においてもまたこのところにも主が共におられる、そのことを信じて信仰を持って進みゆくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ私たちの心を慰め励まし、そしてまた力を与えてくださって、どうぞまた私たちが信仰によってこの困難の中から立ち上がっていくことができるように、またご聖霊助け主が私たちの心に力を与え、どうぞまた私たちを引き上げてくださるようにお願いします。今からの御言葉の時もすべてを御手に委ねます。どうぞまた真理の御霊が私たちのうちに働いてくださり、この神の御言葉を悟り、そしてまたただ聞くだけではなくてこのことを喜んで従って行っていくものとさせてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは時には失敗するということや、また心が落ち込むということがあるんではないでしょうか。そういう時に自分自身の心が新しくなればというような、そういう願いを持つことがあると思います。私たちは自分自身を自分が新しくするということは、それはなかなかできることではありません。しかし神様は私たちを新たにしてくださる、その約束が聖書の言葉の中に出てきます。今日はこのエペソ人の手紙の4章17節から24節を通して、いかに神様は私たちを新しくしてくださるのか、そのことをこの御言葉を通して見ていきたいと思います。まず一つの大切なことは、この虚しい生き方をやめるということであるわけです。 17節のところを見ますと、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。パウロはそのように言いました。虚しい心で歩む、生活をするということであるわけなんです。私たちは毎日どのように生活をしているのか、虚しくなってはいないだろうか、そのことは非常に重要なことであると思います。願くば私たち自身が毎日の生活の中に、日々にですね、心が満たされる、もう喜びと感謝でいっぱい、そのようなものでありたいということを思います。しかしこの異邦人が虚しい心で歩んでいるようにとパウロは言ったわけなんですけれども、エペソの町っていうのは偶像礼拝が非常に盛んな町であったわけです。そしてそこにはアルテミスの女神の、おそらくは石像だったと思うんですけれども、そういうものが神殿に祀られて、たくさんの人たちが言うなればもうこの世の富や繁栄を求めて、もう世界中から集まってきていた。そのことは使徒の働きの中にも出てくるわけですけれども、その中でパウロは、まことの救い主、私たちの心を満たしてくださるのはイエス・キリスト以外にはおられないということを彼は証しをしていったわけです。しかしエペソにはその偶像にまつわって、生活っていうか、この営みをしている人たちはたくさんいたわけです。銀細工人とかですね、また神殿に関わるような、そういうことをして生計を立てていると、そういう人たちがもう猛反対していったというようないきさつがあるわけです。しかしそのような中で、まことの救い主イエス・キリストがを神として信じる人たちが起こされていった。そしてその人たちもおそらくはかつては虚しい生き方をしていたと思います。この世の栄光、富を求める、私たちもそのように生きていたわけなんです。豊かになりたい、それは経済的にもそうですし、また人間としても力あるものになりたい、一人も立派になるということを目指してですね、一生懸命励んでいた。じゃあそれによって自分の心が満たされていたのか、自分の願い通りにできたら、それはもう嬉しいことであるわけなんです。しかしそうではなかった。時には失敗する、ダメになってしまう、もう心がもう辛さやですね、もう苦しみでいっぱい、どこに人々はそれを求めていったんだろうか。エペソっていう町は、言うなれば門前町であったわけなんです。もうその神殿の前にはたくさんの、お店があった。もう日本でもそういうところがありますけれども、また中にはこの遊郭がありですね、19節のところを見ると、公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪るようになっていますっていうような、もうそのような、で道徳的にはもう堕落しているようなですね、もう繁華街の街であったわけなんです。それこそお酒を飲んで酔っ払っている人たちもいたであろうと思います。そういうものでうさを晴らす、でもそれは本当に心が満たされている、また感謝にあふれているっていう生き方はもう程遠いものであったわけです。私たちは異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではならない、もう逆戻りしてはいけないということなんです。本当にかつてもう欲を満たすっていうような生き方をして満たされない、そしてもうめちゃくちゃなこともするっていうような生き方であった、その姿はまさにローマ人の手紙の一章のところにですね、罪の目録と言われてるんですけれども、もうそこにもいっぱいもう罪のことが 1章の18節以降には出てきているんですけれども、特にローマ書の1章の21節には、神を知っていながら神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その心は暗くなったのですっていう言葉があります。まあ、私自身も神社やお寺に行ったことはあるわけです。もう自分が良くなりたいとかですね、もうそして、豊かになりたい、でもそれが ならなかったらどうなのかと、心は虚しいわけです。もうむしゃくしゃしてしまう、そういうことが実際にあった。それはもう神を崇めない、また神様に感謝をしない、そして心は虚しく暗くなってしまうというような、もう状態であった。じゃあその状態が続いていくならばどうなるんだろうか。実はそれはもう滅びに向かっていってしまうということであるわけなんです。もう虚しくなり心が暗くなってですね、希望を持つことができるのか、おそらくそれは難しいと思います。そういう状態の中にあって、もう心が喜びで感謝でいっぱいということはありえないわけです。そしてもう人に八つ当たりをしたりとかですね、もう自分の怒りをぶちまけていってしまうというような、そういう状態に陥ってしまう。もうその行く先っていうのは死であり永遠の滅びっていうことを聖書は私たちに明らかにしています。まあ、異邦人っていう言葉がここに出てきてるんですけれども、まあ、外国人という意味ではあるんですが、しかし聖書でいう異邦人は何かっていうと、もう神を崇めない、礼拝しない、そしてもちろん感謝もしないし、神を恐れない、もう全く神のない生活をしている、もう見えるのは人間しか見えない、でも人の心を見ることもできないし、人の心を思いはかるっていうこともできないわけです。そして自分が今何をしているのかということもわからなくなってしまっている。19節には無感覚になった彼らというふうに出てるんですけれども、それは何に対して無感覚かっていうと、実は罪ということに対して無感覚ということです。もう罪って聞いたら普通にも悪いことだっていうふうには分かります。でも聖書が言ってる罪っていうのは、ただ単なる人間の罪ではない、もう神を崇めない、神を認めない、神に従わない、それが聖書の言ってるところの実は罪であり、だから私たちは神様によって心が満たされる、また喜ぶ、そういうことがもう分からなくなってしまっているということであるわけなんです。まあ無感覚の逆はですね、その感覚があると、感じられる、神を感じる、本当に不思議なことだと思います。まあ、私も神社やお寺に行ったことあります。何を祀ってあるのか聞きました。でもそれが絶対的神とはですね、思われなかったわけなんです。確かに行ってこうお願いするとかそういうことありましたけれども、しかしそれが絶対的な神のように私は感じられなかった。まあ、聖書を読むようになって、それは実は偶像なんだ、人間の手で作られたものである、それを自分は拝んでいた、まあ、そういうことが分かってくるようになったわけです。そして聖書を読むようになって分かったもう一つのことは何かっていうと、罪っていうことです。罪が分かる、以前は分からなかった、罪に対しては全くの無感覚だった、神を恐れない、 そして人の気持ちもわからないし、もう自分の好きなようにやっていた。もうまさに無感覚であり無報酬だった。でもそのことによってトラブルが生じたりとかですね、もう自分の心の中に喜びもないし、もう人との争い、もう嫌になってしまうと、もうまさに心は暗くなってしまって希望を見出すことができないと、そういうような状況になったわけです。まあ、ある方が、自分はイエス様を信じてクリスチャンになって洗礼を受けた、でもそれ以来自分の心はもう苦しむようになった、そう言われた方があったわけなんです。なんでイエス様のその十字架を信じたのに心に苦しみを感じるんですか。もう人とのトラブルを以前は感じなかったのにもう感じるようになってしまった。まあ、私はその方とお話をしていて、いやそれはもう神様を信じる人のもう正常な感覚です。私も以前は罪を罪とは全く思わなかったし、人のことなんてもう眼中にもない、気にもかけなかった。でもイエス・キリストを信じて、イエス・キリストが自分を愛されたようにあなた方も愛し合いなさいと、まあ、それが私も一つの課題になった。神様から愛されてると言いながら、じゃあどれだけその人を愛してるんだろうか、もうそういうことが自分の心にもう突き刺さってくる。自分は情けない人間だと思うようになった。でもそういうところからもう神様って言って、まあ、祈り始めていきましたって言ってですね、話をしたわけなんです。まあ、私たちはこの世に生きていて罪っていうことに対しては全く無感覚になっていった。まあ、がんという病気があります。最大の恐ろしさは痛みを感じない、がんが発症していてもわからない。でもがんはもう恐ろしい病気ではないってですね、あるお医者さん言ってました。もう早期発見早期治療したら完全に治る。まあ、私はその話を聞いて、ああ何か人間の罪とよく似たところがある。罪っていうことに対しても早く分かってですね、早く処置したら問題はすぐに解決する。自分がやっぱり悪いことした、その少しの過ちでもですね、分かって自分の方からごめんねって一言言えば済むっていうこと、問題がいっぱいあるわけなんです。しかしそれを謝ることができない、お詫びしない、ますますエスカレートしてそれが大きな争いになってしまう。だからその自分がもう悪い人間だと、罪人だと分かるのはそれはクリスチャンになったからです。クリスチャンになる前はそんな罪なんて分からないし、人を愛するってこともですね、眼中にもなかった。でも神様に愛されることによって、愛されるってことがどれほど素晴らしい、そしてまた人の心を慰めるものになるのか、それが分かってきた。だからそれはもう神様を信じてる証拠ですよ。だから自分が十分にできていなかったら自分の心が痛む。でもおそらくは以前は自分の心が痛むよりも人の心を痛めていたんじゃないでしょうか。私はそう話をしたことがあるわけなんです。だからクリスチャンになる、神様に愛されている、でも自分は人を愛せない、そのことが分かってくるっていうのは極めて正常なことであるということなんです。ですから私たちはこのことをますますしっかりと学んでいく必要があるということです。それは20節を見ると、キリストをそのように学んだのではありませんという言葉があるわけなんですが、 まあ、私たちはその無感覚や、そしてまたこの18節のところにはもう知性において暗くなり、この無知と堅くなな心というですね、言葉が出てくるわけなんですけれども、もう元来人間というのはこの18節にあるような性質を多かれ少なかれ私たちは持っているということであるわけなんです。もう固くなな心、私たちも時にはもう頑固になってですね、譲れないと、そういうことが出てきます。寛容と忍耐って言葉も聖書の中にあるんです。でもなかなかそれを実行することはできない。私たちは18節にある通りの性質を持ったものであった。しかし20節にあるキリストをそのように学んだのではありません。キリストを学ぶ、キリストの姿を見るということです。学ぶということは前にも話したと思いますけれども、真似るという、まあ、日本語から学ぶという言葉が出てきたというような人もいるように、本当にキリストが生活したようにですね、私たちがやっていくときに自分自身がどういうものであるかということがはっきりと分かってくる。そして私たちはただ外見だけを習うというわけのものではないわけです。21節にキリストについて聞き、キリストにあって教えられているという言葉が出てきます。まあ、キリストについてとこういうふうに訳されてるんですけれども、まあ、英語の聖書なんか見るともうキリストに聞く、もう直にですね、キリストから聞く、そういうふうに訳されている聖書がありますし、私はまあそちらの方がいいんじゃないかというふうには思います。今どうやって私たちはキリストに聞くことができるのか、また教えられるのか、まあ、イエス・キリストは弟子たちに約束されたわけです。自分は天に帰っていく、しかしもう一人の別の助け主を使わす、約束されました。じゃあ誰が使わされるのか、それは助け主、慰め主である聖霊であるとイエス様は言われたわけです。そしてあのペンテコステの日以来、聖霊は人に臨んで慰めと力を与えて、で今日に至るまで、まあ、キリスト教は続いているということなんです。人間の力で私はキリスト教は続けることはまず不可能だとそう思います。なんであの激しい迫害があったときに彼らは命を捨てることができたんだろうか。聖霊が彼らの心の中に働いて励まし力を与えてくださらなかったら、彼らは喜んで自分の命を捨てるっていうことはできなかった。でもそのようにできたというのはまさに彼らのうちにご聖霊が働かれ、そして力を与えて信仰が全うされていったということであるわけです。ですからそのことはですね、私たちにも実は与えられている。私たちもいろんな困難とかまた苦しみがあるわけなんですけれども、どうやって私たちはそれを乗り越えていくことができるのか、それは聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、私たちを励まし力を与えてくださらなければ、私たちは勝利していくことはできないわけです。私たちが救われたのは負けるためでは私はないと思います。必ず打ち勝っていく、この世に対してもまた自分のその肉の弱さにあっても必ず勝利を神様は与えてくださって、本当に心から喜ぶことができるように必ずしてくださる。 そしてそのことのためには、実は私たち自身の心が新しくならなければいけない。そしてその新しくなるために2つのことがこのところで語られているわけです。22節を見るならば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、そしてもう一つは24節に、神にかたどり作られた新しい人を着ることでしたとパウロは言ってるわけなんです。古い人を脱ぎ捨て新しい人を着る、それが私たち自身の心が新たになるということであるわけなんです。まあ、腐敗していく古い人とあるわけなんですけれども、その古い人はですね、もうますます古びていくということです。やがてはそれは永遠の滅びになるんだと。だからそういうものを私たちはいつまでも身につけていてはいけない。それをもう脱ぎ捨てなさい。神様は私たちに語られるわけなんです。まあ私たちも古いものをですね、ずっと身につけるってことはないんじゃないかなと思うわけなんです。もう長く着ていて穴が開いたりとかですね、もうほころびが出てきたりとか、いつまでもそれを着てるっていうわけではないと思います。だから私たちは、もうこれは古びてるんだと、そのことがもう感覚的に分かるならば、それを脱ぎ捨てなければいけない。そして私たちは新しい人を着る、身につけるということであるわけなんです。まあこの古い人っていうのは、言うなれば私たちの自我ということを表している言葉であると思います。ローマ人の手紙の6章のところにも、実は古い人っていう言葉が出てきてるわけです。同じ手紙を書いたパウロがですね、同じ言葉を使ってます。そして特にローマ人の手紙の6章の6節のところを見ると、この古い人がキリストと共に十字架につけられたっていうふうにですね、彼はそのように表現しています。自分のその自我、固くなな心、それが十字架に貼り付けにされなければいけない。それはまたガラテヤ書の2章の19節20節でもパウロは同じことを言ってるわけなんです。私はキリストと共に十字架につけられた。ですから私たちの古い人、もう自分の自我、もう18節に出てきている、もう固くなな心、一体その心をですね、どこで処分することができるのか、もうパウロは明らかにそれは十字架に持っていくしか解決の方法はないということであるわけです。彼自身も固くななユダヤ教徒であった、旧約の律法をもう全うしなければ救われない、彼は律法主義者であったわけなんですけれども、その固くなな思いも彼はキリストと共に十字架につけられて、もうこの自我が生きているのではない、キリストが生きておられる、死の中から蘇られたキリストが私の心の中に生きておられる。彼はそのところに勝利と平安をいただくことができたということであるわけです。ですからそれはただ単にパウロ自身の経験で終わってしまうのではなくて、聖書に書いてあるということは、私たちも実は同じように信仰の体験をしていくことができる。自分の自我に対して私たちはいかに勝利していくことができるんだろうか。そしてまたこのキリストが自分の心の中に生きておられて、 今も慰めと、そしてまた豊かな恵み、愛を与えてくださる。私たちはそのことを体験することができるわけです。だから私たちはその古い人を脱ぎ去ってしまわなければいけない。捨てるということであるわけです。そして神にかたどり作られた新しい人、実はそれはキリストの性質であり、キリストのもうご自身の姿を私たちはもう着せられる、キリストの愛に包まれるということであるわけです。そのことによって私たちの心の中には喜びがあふれてくる。自分の心は新たにされていくことが可能となるということです。23節を見ると、あなた方が霊と心において新しくされ続けという言葉があります。だからこの新しいということは、実は新しくされ続けている。だから私たちももう古びた服はですね、脱いで、まあ、新しいものを着る、もうそれが常に新たにされていくということであるわけなんです。第二コリントの5章の17節を見ると、誰でもキリストのうちに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。私たちはキリストに包まれるときに、キリストのうちに自分自身がもう愛されて、そしてこの神の手の中にあるときに、私たちは心が新たにされる、そして喜びと感謝に満ちあふれることができる。私たちはそのことを信じて、すべてを神の御手に委ね、そして古いものはいつでも脱ぎ去り、新しい人を常に来て、神様の御前に喜びと感謝を持って立たせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちはこの世にあって自分自身が全く情けない、また愚かなものであるということを認めざるを得ません。しかしそのことは、私たちが神によって罪許されて、神のことをせられた、そのことの一つの証であることを覚えて感謝します。どうぞまた私たち自身が罪人であることを認め、また十字架によってその罪が許され、神のものとせられた、そのことを信じ、私たち自身は古びていきますけれども、しかし神様は新しい人を常に着させてくださり、そして心と霊において、もう心の深みでさえも新しくされ続けると約束してくださっておられます。どうかそのことを信じて、私たちの心を新たに成していってくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。